りさ、さあ快楽を味わってみればよい、楽しんでみればよい。しかしそれもまたなんと虚しいことか、課題か、新しいことは快楽か、それが一体何になろう。私の心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体は移動しで踏み続けようと考えた。その子が短い一生の間、天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えた。私は事業を拡張し、邸宅を建て、移動畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたりを作り、この子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな恐怖も喜んだ。それが私のすべての恐怖による私の受ける部位であった。しかし私が目がけたあらゆる事業と、そのために私が骨を折ったロープと置き換えてみると、なんとすべての虚しいことよ。風を追うようなものだ。この下には何一つ敵になるものはない。私は振り返って、知恵と狂気と愚かさとを見た。一体恩の後を継ぐ者も、すでに打たれたことをするのに過ぎないようになった。私は見た。光が闇に混ざっているように、知恵は愚かさに混ざっていること。知恵ある者は、その頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし、皆、同じ結末に生きていることを私は知った。私は心の中で言った。私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、それでは私の知恵は私に何ができるだろうか。私は心の中で語った。これもまた虚しいと。事実、知恵ある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切が忘れられてしまう。知恵ある者も愚かな者と共に死んで生きている。私は生きていることを憎んだ。その下で行われる技は、私にとっては行われた。すべては虚しく、風を追うようなものだ。私はその下で、骨を折った一切のロープを憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵あるのか、愚かなのか、誰に分かろう。しかも、私が日の下で骨折り、知恵を使ってした、すべての道具を、その者が支配するようになるのだ。これもまた虚しい。私は日の下で骨折った一切の道具を思い返して絶望した。どんなに人が知恵と知識と才能を持って道具しても、何の道具もしなかったものに、自分の受け前を譲らなければならない。これもまた虚しく、非常に悪いことだ。実に、この下で、骨を折った一切のロープと思いのぐらいは、人に何になろう。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりし、自分のロープに満足を見出すより他に何も出ることがない。これもまた神の御手に取ることが分かった。実に神から離れて、誰が食べ、 彼が楽しむことができようか。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、人々には神の御心にかなうまでに当たるために蓄える仕事を与えられる。これもまた虚しく風を追うようなものだ。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
父の日歓迎礼拝にようこそおいでくださいました、お祈りをさせていただきたいと思っております。心を合わせていただけると感謝です。天のお父様、私たちがこの世に生を受けるときに父親母親が与えられましたことを覚えます。それぞれにこれまでの人生が守られていることを、しかしその振り返ってみたときにさまざまなことがあることをあなたはご存知です。主よ、どうぞ私たちの心の中に傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道へと導いてくださいますように。私をあなたの導きの中で全てのことが感謝に変えられますようにお導きくださることをお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週からこの旧約聖書の伝道者の書、読み始めました。意味を、求めている伝道者の姿がありましたけれども、有名な一章の2節にありました言葉、空の空伝道者は言う、空の空すべては空。別の英語の聖書を読みますと、意味がない、意味がない、すべてには意味がない、そんな切々と語る言葉がありました。もともとの言葉、この空というふうに訳されている言葉は煙とか、タバコの煙のようなものです。スモークがですね、ふわふわと漂っているけれどもすぐに見えなくなってなくなってしまう、そのようなものがすべてではないのか、そこに意味を探そうとしても意味はないよと伝道者は語っています。そんな中で今日2章に入りますが、2章のところで今日は仕事の意味を考えていきたいと思っています。特に今日父の日ですから、それぞれの父親がしていた仕事のことなども思い浮かべていけたらと思っております。皆様のお父様は、どのようなお仕事をなさっていたでしょうか。記憶にもない、あるいはそんな父親の顔も覚えていないという方もいらっしゃるかもしれません。私の場合は、四国の高知県で生まれ育ちましたが、父は高知県の県庁で勤めておりました。思い出すとですね、高知空港が今高知龍馬空港という名前になっていますが、高知空港がジェット化されるときに、その用地の買収ですとか、そして騒音対策、そのクレーム、まあ、成田ほどではなかったと思いますけれども、かなり地元のですね、いろいろな養殖業者たちとか、いろんな人たちが、この騒音で魚が、うまく育たなくなるんじゃないかとかって、いろんなことが言われてですね、終始対応していた、非常にストレスのたまる仕事をしていた父の姿を思い出します。またある時には、四国の山の中のですね、ダムの管理事務所で勤めたりもしておりました。まあ、そのような時はですね、一緒にバイクに乗せてもらって、ツーリングがてらですね、その、勤め先の事務所に行ったりとかしながら四国の山を満喫することもできたりしておりました。私の父は1936年、昭和11年生まれですから、今年も81になっておりますが、四国の高知県におります。ぜひですね、夏もできたら、一度帰りたいなと思っておりますけれども、まだイエス様を信じておりませんので、お祈りに覚えていただけたら感謝であります。まあ、簡単に言いますと、それぞれに、隣の芝生を見て、そして青いな、羨ましいなと思うかもしれません。特に父親という姿、この父親のもとで育ったから私はこんな不幸になったみたいに考える人がいるかもしれませんが、でも私は今思うとですね、どんな父親にも良いところと悪いところがあると思います。完璧な父親なんか一人もいません。時に失敗したり、時に子供を怒らせたり、時にとんでもないことをしたりする中で、それぞれの父親がいるのではないでしょうか。 それぞれの家庭の中に入ってみると、あんな立派なご主人が、あんな素敵なお父さんがと思っていた人がですね、実はそんなに大したことがなかったということにすぐ気づくと思います。距離があるから芝生は青く見えるのです。ですからむしろですね、福音的に考えるならば、いやそれが福音に生かされていくプロセスだと思いますが、神様の愛に触れられていきますと、それまでこう欠点しか見えてなかった、あら探ししてしかしていなかったものがですね、少しずつ あんないい思い出も与えてくださったのね、あんな素敵なことを教えてくれたのもお父さんのおかげだったなとかですね、あの時あんな風にキャンプに連れて行ってもらったなとかですね、いろんないい思い出を、そしてその父親の良いところを、数えさせていただけるようになります。そんな中で私は、今はですね、本当に父親に感謝しておりますし、一日も早くイエス様を信じることになって、一緒に天国に行きたいなと願っております。皆様のお父様、あるいは皆様のご主人はどんなお仕事をなさっているでしょうか。まあ、昨今はですね、女性も仕事をしていくというようなことの中でどんどんと社会進出をされておりますが、しかし、一家の大黒柱として、家族を全体を養っていくその責任があるお父さん、そのお父さんが本当に守られていくように、支えられるように、そして、さまざまな形で過労死などということが起こりませんように祈っております。さて今日ソロモンという伝道者と自らのことを語るソロモンの、切々と語るこの、伝道者の書を見ていきたいと思うのですけれども、彼は一言で言うと躁鬱病の患者かもしれません。そう思いませんか。非常に僧になるとものすごいハイになってですね、何でもかんでもやり続けるんです。もう非常に熱心に精力的に、あれもしよう、これもしよう、これもしよう、これもしようって言って、もう徹底的に追求していきます。ところが鬱になるとガーンと下がってですね、何にも意味がない、虚しい、虚しい、風を覆うようなものだ、なあもう生きてることも憎む、これ躁鬱じゃなくて何ですか。躁鬱ですよ、彼は。はっきり言って本当に躁鬱病だと思います。しかし波があります。人は、全ての人がある時には躁になり、ある時には鬱になる、その波の変化の振幅が大きいか小さいかだけの変化ではないかと思います。どんな人にも調子がいい時もありますし、調子が悪くなって落ち込んでしまう時もあります。このソロモンという人物はそれが非常に顕著に大きく現れた、幅の揺れ幅の大きい人物であったかと思います。ソロモンは、そのお父さんはですね、有名なダビデという、王様でありました。本当に素晴らしい、ダビデ王様をその息子として生まれてくるわけなんですけども、彼は、さまざまな形ですでにお父さんが蓄えた財産や地位の中でそれを引き継いだ後継者として、自分がその人生を歩み始めていきます。その中で2章ソロモンはいろんなことを、追求していきます。心の中で言ったと記されていますが、これは自問自答と呼んでよいことだと思います。私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい、しかしこれもまたなんと虚しいことか、笑いか馬鹿らしいことだ、快楽かそれが一体何になろう。そして続けて心の中で言うのです。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体はブドウ酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間、天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えた。これが今日のことの起こりの部分だと思います。ソロモンは心の中で自問自答をするのです。快楽を追求してみよう、楽しみよう、笑いよう、追求してみよう。でも何か虚しいな、何か足りないなということを彼はいつも思っています。そして彼はあえて愚かさを身につけてこの先を歩んでいこうと考えております。つまり彼は道を伝えるという伝道者の立場でありながら、まだ自分が何を得たいのか分かっていないんです。求道者なんです。いや、人は一生求道者かもしれません。さまざまな形でもう達成した、もうたどり着いたと思っていて、そこでもうとどまっている人が多いかもしれませんが、 私たちは特にキリストを信じるキリストの道においては、もっともっと生涯をかけて追求していかなきゃいけない生涯伝道者という立場が求められているようにも思います。なおかつ彼は、新約聖書的に見ると非常に不信仰なことを書いているかもしれません。ある人に言わせるとこの伝道者の書は非常に不信仰な本なので読まない方がいいという人もいるかもしれません。この人本当に信仰持ってるの？っていうふうに、はてなマークが出てくる人もいっぱいいるかもしれません。だって虚しい意味がないって言ってるんですから。信仰持ってたらそんなはずはないとか言ってですね、裁く人もいるかもしれません。しかし彼は自らが求道者という立場で、だからこそ求道中の人に道を伝えることができる同じ接点を持っています。これは私たちの同じだと思います。私たちが道を伝えるためにはその伝えようとする相手の立場に立たなければなりません。神を知らないときに私が一体どんな虚しい人生を生きていたのか、神なしの人生でどんなに成功してもそこにどんなに喜びが満足があるのか、それを忘れてはいけません。4節以降で彼は僧の状態で次から次へと非常に精力的にあれもしようこれもしようと言って非常に積極的な人生をなさいます。4節、私は事業を拡張し、今で言うとグローバリズムですね、日本だけでなくてアジア諸国とか、欧米だとかヨーロッパの方にも進出していこうということでどんどんですね、海外進出みたいなこの拡張、そのビジネスを拡張していく、邸宅を建てる、プール付きのマンションみたいな世界でしょうか、あるいはタワーマンションみたいな世界でしょうかね、今ちょっと火災が危険かもしれませんが、とにかくですね、ブドウ畑を設け、庭と園を設け、ガーデニングにも励みます。もう半端でないです。彼は徹底的にやります。あらゆる種類の果樹を植えます。桃栗、柿だけじゃなくてですね、もうブルーベリーから何から全部ですね、植えます。もうあらゆる菜園を、そこで営むのです。さらに木の茂った森を潤すために池も作ります。ゴルフ場のような世界かもしれません。もっと広いでしょう。男女の奴隷を得た、たくさんのお手伝いさんを手にすることができました。そして家で生まれたそのようなしもべもいます。そして7節、彼は自負するのです。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私がナンバーワンだ。これまで私ほどに所有たくさんのものを手に入れることができた人はいない。コレクターですね。まだ足りない、まだ足りないって言ってものすごい数の羊や牛を手にしていく。それだけではありません。金銀財宝を諸州から集めます。お宝探偵団です。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。コレクションです。もう本当に部屋の中にずらーっとそれが並んでいったことでしょう。象牙のなんとかとか、とにかくすごいんです。さらに男女の歌うたい、彼はもうオーケストラのようなものをですね、もう自前で作っていくんです、どんどん。そして、朝に昼に昼に、歌を歌わせて音楽を奏でさせるのです。そして人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れたとなります。聖書の欄外の注意を見ますと、列王記の第一の、11章1から3節参照などと書いてありますが、そこを実際に見ていただきますと、今日開かなくても結構ですが、なんとですね、ソロモンのですね、奥さん何人いたと思いますか。奥さんは700人です。でそばめと言われるその人は300人です。1000人です。毎日のように夜の帝王ですよね、多分。本当に彼はものすごい人生を生きていました。徹底します。遊ぶならもう徹底的に遊び尽くします。楽しみをひたすら追求します。たまものではありません。もう僧の状態になったら彼をとどめることができる人はいません。本当に徹底的に人生を謳歌して楽しみ尽くす、むさぼり尽くす、そのような人生を生きています。そして9節、彼はもう一度自分のことを語るのです。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。 冗談だったかと思いますが、たくさんこう食べることができる牧師先生がいらっしゃいまして、私は胃袋が大きいので偉大な牧師ですと言ってたんですけど、まあそういうですね、いやそういう話じゃなくて、本当に彼は自分が一番偉いと思っていたんです。誰よりも偉大なものとなってしまった、俺より偉い人はいないと彼は本当に、まあ、自他ともに認めてたと思います。そしてしかも知恵が離れない、賢さもあります。もう何千の箴言を読み、そして何もうそういうたくさんの歌を読んだり、この石垣に生えていくヒソプという小さな植物からですね、レバノン杉に至るまで、彼は本当に全ての植物学者でもあり、もう全てのことにおいて精通していました。十節、彼は僧の状態で徹底的に、もう追求します。私は目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦も喜んだ。人は楽しみを追求するときにはそんなに苦しみを苦しむと思わないですよね。私山登り好きなんですけども、釣りも好きでした。そういうときは大体早起きするんですよね。早起きして、普段も早起きしないように早起きしてですね、いや頭なんか時間かけていってですね、何十時間もかけてですね、そういうあらゆる楽しみを喜ぶということが皆さんにもあるかと思います。自転車が好きな人はもう自転車でもう本当に喜ぶでしょう。スポーツ好きな人はもう徹底的にそのスポーツ、苦しいんですけども、それでそこの中に喜びがあると楽しむのです。人生をエンジョイします。そしてこれが私の全ての労苦による私の受ける分であったと彼は一つの結論にたどり着きます。これが起承転結の章の部分でしょう。非常に順調な、まあ、層の状態でも何でもかんでも非常に果敢に積極的にあれもするこれもする徹底的に、ところがそんなに馬車馬のように元気に走り続けることができる人はいません。ピットインしないで走り続けることができる車はないんです。やりすぎると必ずガクンと落ちます。人生はそういうことがあるということで、あまりこう何でもやりたいって時に、まあ、それが抑えれないから病気なんですけども、でもその時にですね、ブレーキがかかることができたら本当に幸いです。やりすぎてしまうと疲れ果てて転じて転がるところまで落ちていきます。11節から転じたところです。しかしという言葉で彼は頂上から一気に真下まで落ちていきます。滑り落ちていきます。しかし私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折ったローク、骨折ったという言葉が繰り返しこの言葉が出てきます。一生懸命骨折って頑張って頑張ってやったそのロークを振り返ってみると、あ、なんと全てが虚しい、風を追うようなものだ、火の下には何一つ益になるものはなかった、あれもこれも一生懸命やったけれども何にも意味なかった。彼は燃え尽きてしまうんです。燃え尽き症候群です。層の状態の後には必ず鬱がきます。しかもそれが層が激しいほど鬱が激しくなります。彼は薬を服用してもそんなものじゃ治らない病気になっていきます。全てが虚しい、全て意味ないよ、風を追うようなものだ、どんなお仕事頑張っても意味ないじゃないの。そして彼は続けて自分の歩みを振り返ります。振り返って知恵と狂気と愚かさを見た。そして一体王の後を継ぐ者もすでになされたことをするのに過ぎないのではないかと自分のことを振り返っています。自分も王の後を継いだんですよね。ダビデ王というすごいもう本当に素晴らしい人物の親の七光のもとでバトンを受けました。後継者です。ところがお父さんがやってることとあまり変わってないじゃない。お父さんよりも何か優れたことができたのかな。全然そう思えない。これはやっぱり父親コンプレックスですね。立派な父親ほど子供はそのあまりにも理想的なかけ離れた父親像がありますと、かえって逆にですね、萎縮してしまうというか、いつまでたっても劣等感の中で、はあ、俺はやっぱり親父とは違う、やっぱり親父のようにはなれないということでいじけてしまう人生もありえます。王の後を継ぐ者、まさしく彼自身でありますが、すでになされたことをするのに過ぎないのではないかと思いを巡らします。13節、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っている、それを見た。 ところがですね、知恵ある者は頭に目があるけれども愚かな者には闇がある。しかし彼は一つの今まで避けている、誰もが避けている死という現実に目を向けていくときに、結局みんな同じ結末に、結局みんな死ぬんじゃないのという結末にたどり着いてしまうんです。しかもどんなに一生懸命頑張った人も、賢い人も、どんなにバカないい加減なことをした人も、同じように死んでいくんじゃないのということに目を向けると、彼は本当にバカらしくなります。これこそ正直者がバカを見るという結論です。一生懸命やった正直者も、ふざけたもう都合のいいことしか、抜け道ばっかりいた、もう要領のいい人も全く同じ結末になるとすれば、これ以上同じことはない。どんなに頑張っても、どんなに誠実に真面目に頑張って良い人であっても、それはあまりにも同じ報いであるならば、やってられない今日この頃ということになるでしょう。これもまた虚しい。さらに彼は死という現実が飲み込んでいく忘却の彼方、その記憶、そのことを思うとますます心が寂しくなります。心の中にこの秋の風が吹きすさんでいるような、この木枯らしが吹いているような状況になります。事実、知恵ある者も愚かな者もいつまでも記憶されることがない。日が経つと一切を忘れられて忘却の彼方、知恵ある者も愚かな者と共に死んでしまっていなくなっちゃう。結局同じじゃない。そして彼はついに生きていることを憎み始めます。なんで俺は生まれてきたんだ、なんで俺は生きてるんだって、彼は自分自身のその命を憎み始めるんです。こういう人は多いかもしれません。今世の中に生きていることにどんな意味があるのか、お仕事することにどんな意味があるのか、その意味が分からないからこそもう知りたくなるんです。日の下で行われる技は私にとっては災いだし、すべては虚しく風を追うようなもの、空の空理。これが天の部分ですが、さらにこの節々と続きます。18節、骨折った骨折り骨折ったと18、19、20と繰り返し繰り返し、もうどんだけ私が頑張ったのかということを彼はひたすら語ります。私は火の下に骨を折った一切の労苦を憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵ある者か愚か者か誰に分かろう。しかも私が火の下で骨折り、知恵を使ってしたすべての労苦をその者が支配するようになるのだ。これもまた虚しい。私は火の下で骨折った一切の労苦を思い返して絶望した。絶望です。まさに死に至る病に彼は取りつかれてしまいます。果たして彼は信仰を持っていると言えるでしょうか。福音的な人ほど裁くかもしれませんね。彼は信仰なんか持ってなかった。彼は不信仰だ、未信者だった、求道者しかなかった、信者がなかったんだ。しかしこれは全ての人にあり得ると思うんです。どんなに熱心で本当に燃えている信者も、時に奉仕してやり尽くして疲れ果ててしまうと、まるで未信者のようなことを言い始めます。まるで未信者のように迷って五里夢中になってしまうんです。私がこれまでやってきた全てのことに意味があるのかな。一生懸命トラクトを配ってきたけれども、一生懸命いろいろしてきたけれども、残っている身は何もない。それは本当に閉塞感の中で、静かな諦めと絶望の中に私たちを速やかに誘います。そして後継者のことを考えていくと、彼は非常に悩み始めるんです。社会的に本当に第一級 の, そのトップランナーで、その地位ある立場に立った人が、しかしやがてその後輩にバトンを渡さなきゃいけません。後継者に、牧師もやがてそうですよね。牧師もですね、何年か牧会した後に次の人にバトンを渡して、いきます。3代目ですね、はい、戦後3代目ですが、でもその後継者が賢い人か愚かな人かよくわからないじゃない。しかもですね、一生懸命自分がやったことすべてをですね、何もしてない後継者にそのまんま渡していくなんて、そんな馬鹿らしいことがあるかのことを言い始めます。私たちは長年、特に男性がそうかもしれません、男性は 地位とかその立場に自分の存在価値を見出そうとします。その立場が自分の価値を保証してくれるように考えますから、退職をするとか他の人に後輩譲るということになりますと、非常に自分の存在価値がなくなってしまうかのように考えてしまうかもしれません。いわゆるこの第二の人生、このリタイアして次の仕事にという時に、誰もがこの陥りやすいこの絶望ではないかと思います。今まで一生懸命本当に私なりに頑張ってきたけれども、ついに私は退職、定年退職が来てしまって、もういよいよ後輩に譲らなきゃいけない、一生懸命こう育てたつもりやけれども、そりゃ分からないどうなるかという中で、彼はですね、自分の後のことも考えると、やることなすことすべて虚しいという、非常に悪い、もう何もない、良いことは何もないと、彼は本当に鬱のどん底に入っていきます。22節、実に日の下で骨折った一切の労苦と思い煩いは人に何になろう。意味ないよ、その一生は悲しみ、その仕事には悩みしかない、その心は夜も昼も休まらない。プレッシャーにプレッシャーがあって、そして文句ばっかり言われて、一生懸命結果出せるように頑張ったけれども虚しかった。しかし24節、25節、26節で最後に結論的に一筋の希望が見えてきます。だから聖書だと思います。いくらどん底に落ちても、その一番底のところに神様の希望の光が届くんです。伝道者の書には神様という言葉があまり出てこないんです。一章の中にはわずか一つだけです。一章の中には13節だけしかありませんか。ありませんでした。人の子らが労苦するようにと神が与えた辛い仕事、神様は辛い仕事を与える、ちょっとなんか嫌な方だというイメージがありました。2章に至っては24節、25節、26節でこの3回続けて神という言葉が出てくるまでは、何もその神様に関してのことが忘れされています。おそらくその何百人の外国のスバメたちが信仰から彼を引き離したんでしょう。他の神々へと心を移りさせらせて、そして誠に主なる神様、イスラエルの神から遠く離れていたこの伝道者の姿を思います。しかし神様という方は、どんなに遠くに離れてもう自分の力では離れないというところまで迷ってしまった人も、そこまで行って見つかるまで探して、見つけたら大喜びで探し出して見つけてくださる方です。そして24節、こんなことを伝道者は結論的に語り始めます。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かったと、彼は一つのたどり着いたところにそのことを言葉にします。神の御手によることだ。そしてそのことは25節でこう言い換えられています。実に神様から離れて誰が食べたり飲んだり楽しむことができようか。なんだかんだ言っても自分のおかげではなくて神様のおかげではないのか。働くことができる健康、仕事したいというやる気、そして実際にその健康が保たれて、耳鳴りがしたりとか頭痛がしたりとかっていう、そういう仕事にならないような体ではなくて、元気にバリバリ仕事ができるような、そのような体のコンディションも与えられている、それは神様のおかげでしかないでしょうと彼は語るんです。おいしく食べることができる、おいしく飲んでおいしく人生をいろいろと楽しむことができる、それも神様のおかげじゃと彼は考えるんです。本当に疲れたら快楽を求めることもしたくなくなるでしょう。本当に病気になったらおいしいものを食べたくなくなります。もう何も楽しむ、もう出ていく元気もなくなって引きこもって寝続けるしかないでしょう、鬱になると。ずっと一日中何日も何日も布団の中にこもって何も楽しむことができない、その無力さの中で、しかしそこでこそ人間が一生懸命頑張れば喜びが得られるわけではなく、全ては神様が与えてくださる喜びなんだ、楽しみなんだ、 誰のおかげかといえば俺のおかげではなくて神様のおかげなんだ。神様の御手があって初めてそのおかげさまで私は今日まで元気にお仕事をすることができて、なんだかんだといろいろあったんですけども、それでもなんとかかんとかここまで来ることができている。それは神が私から離れなかった。私は神から離れようとしたけれども神様は私から離れなかった。インマヌエルである神様のおかげで私は様々な中に神様に会って楽しむことができた、喜ぶことができた。そして26節が最終的に語られていきます。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与える。そうです。ここに伝道者は喜びを与える神様というその表現をするんです。苦しみとか悲しみを与える神様ではありません。非常に積極的な信仰の天を見上げる姿勢でしょう。神様という方は私に喜びを楽しみを与えてくださる方なんだ。彼はそんな風に神様を感謝します、ありがとうございます、あなたみたいな素敵な方いませんっていう風に喜びの心を持って神様を見上げることができるものになっております。実にこれは新約聖書の福音につながっていくことではないですか。喜びのお知らせを神様は私たちに与えてくださる。踊りたくて歌いたくて叫びたくてもう全身全霊で神様ハレルヤって言いたくなるほどの喜びを私たちに与えてくださる方が神様だよね。そうだよね。私たちが一生懸命頑張ったら喜びが来るわけじゃなくて神様がギフトとして喜びをくださるんだよね。その時に初めて当たり前だと思っていることが全て当たり前ではなくて全ては奇跡的な神様の御業、その御手の業、そして神様本当にこんな私にどこまでもどこまでも憐れみ深く祝福に満ちておられる。ソロモンはどうしてもまだ新約聖書の啓示を受けておりませんので限界もあります、ですから喜びを与えてくださる神様と言った後にちょっとですね意地悪なことも語ります。ちょっと立法主義的ですよね。罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられる。これ未信者のお父さんが聞いたらちょっと怒りくりそうですよね俺は罪人で何教会に献金するために俺が仕事するのかいい加減しろお前みたいなこと言われちゃいますね。これね、でこれは非常に新約聖書の福音的なメッセージではないと思います。いやむしろ福音であるならば罪人にこそ神の御心にかなわないものにこそありえないほどの祝福を豊かに豊かに注いでくださる方がイエス様ではないですか。放蕩息子の例えを覚えてらっしゃいますでしょうか。聞いたことがありますか。お父さん早く死んでくれ、財産だけくれって言ってですね、遠くに旅立ったもう若息子がいましたよ。本当に、なんか地方からですね、都内に京都府近辺に遊びに、まあ、自分の人生のために、自己実現のために来ている若者のようなものですね。そういう放蕩息子、放蕩娘がいっぱいこの辺にいると思います、はい、クリスチャンホームでもそうなっていると思います。子育て難しいと思いますよ。だってダビデ・ソロモンとこ次の子供育てどんな風に成功したんですか。あんまり成功したと言えませんよね。子育ては神の憐れみによるしかないと思います。親が立派だからとかそういう問題ではないと思います。親が信仰深いかそういう問題でもありません。親がどうしようもなくても神様にあってすごくいい子に育つことがありますよ。親が蒸発したとかですね、借金多額抱えてですね、どっかいなくなっちゃった。で残された家族がですね、必死になって働いて、それでも子供が素敵な方に育ってますよね。いつまでも誰かのせいにしている人もいますが、そうではなくて、自分のすべきことをしっかりとやって、着実に堅実な人生を、素晴らしい人生を生きている人はいっぱいいます。人のせいにする場合じゃないんです。あなた自身が与えられた人生をこれから先どう生きるのか、それがこの先のあなたの人生、そして死の向こうのどこで過ごすかということを決めていきます。福音的には、新約聖書的には、喜びのお知らせ、ゴスペル的にはこうでしょう。神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、そして御心にかなわない罪人にも同じようなことをしてくださる。なんと神は憐れみ深い方か。 罪人の友となるために、罪人を招いて救うために、そのためにこそ私は来たとイエス様はおっしゃいましたよね。私は正しいという人は教会に招かれていないんです。俺はダメだな、女も俺のね、もう失敗ばかりして恥が多くて過ちが多くて全然もう反面教師しかないな、そういうふうに自分を自分で責めている人こそ神に愛され祝福が待っています。ぜひ自分の人生を自分で裁かないでください。完璧な父親なんかいないんです。完璧なお母さんもいません。みんな不完全で未完成で未熟なんです。特に最初の子供を育てる時なんてみんな未熟ですよ。初体験、未体験ゾーンですよね。2人目3人目になるともう少し上手に育てることができるかもしれませんが、1人目はみんな未体験ですから、もう行き当たりばったりですよ。毎日もう途方に暮れただけですね。どうするか、もう虐待に行って子供を殺める子とか、もうそのもう本当にこの紙一重でしょ。本当に条件さえ整えば子供を殺めて殺してしまうほどのストレスを親は抱えることがあるかもしれません。子供は親を怒らせる天才だと思いますから、本当に私たちは子育てにおいて多分私たちもそういう思いを親にさせたんだと思いますよ。これだけ私は愛情を注いでこれだけのことをしたのに、なんで私はお前は俺を裏切るのか、なんでお前は言うこと聞かないのか、これが私の父親の心境なんですよ。実はあれだけいろんなことで学費を出して、それで牧師ふざけるなともう感動だっていうことになってますよね。本当ですよ。もう何年も何年も結婚式にも来てもらえませんでしたし、孫が生まれてやっと会えるようになったんですから、これからです。でも私は信じています。新約聖書が語っているように、主にあってロークすることは決して無駄じゃない。意味はあるんです。苦しみがどんなにあっても、それぞれにお仕事に、別にその教会の牧師さんとか宣教師さんとかそういう特別なお仕事でなくても、普通の仕事でも意味があります。尊い意味があります。介護をなさる方、このね、ナースの方、あるいはビジネスマン、あるいは自営業の方、サラリーマン、すべての仕事に意味がありますよ。それは神様の栄光のために用いるときにもっと輝いていきます。自分の栄光のためだけにその仕事をやろうとしたら、それは本当に虚しいでしょう。しかし神の栄光のためにその仕事をしていく、神の栄光のために乳搾りをし、神の栄光のために食器を洗い、神の栄光のために栄養をし、その時に私たちはまさに本来の作られた目的、本来の生まれてきた意味、その中にあって決して虚しくない、風を追うようなものではない、過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうことのためではない、いつまでも残るもののために尊い価値ある仕事を全うしていくことができる、そのことを聖書は語っています。最後に一箇所だけ皆さんと一緒に開きたい聖書があります。開かなくても大丈夫です。どこかにメモ、バッカ所だけメモっておいてくださると感謝です。コリント人への手紙、新約聖書の中にコリント人の手紙は2つあります。第1と第2がありますが、その第1の方です。第1コリント、1コリントと言いますが、1コリントの15章、第1コリント15章の50節から58節、そこにですね、ソロモンが一番引っかかった死の問題、真面目な人も愚かな者もいい加減な人も同じように死んじゃうじゃないの、その結末同じでしょ、そしたら何が意味があるの、どんなに頑張った人も、どんなに正直に生きた人も、正直者がバカ見るで同じ報いしかなかったら、それこそやっていられない強固なものになりますよね。そうならないために新約聖書の啓示の光が必要です。死は終わりではなくて、むしろその死の向こうにこそ本物の評価が、本物のリワードが、本物の報いがあるんです。第一コリントの15章50節からのところです。 新改訳聖書ですと第3版ですと新約聖書の342ページぐらいになりますが、コリント人の手紙第1、15章50節から最後の58節をお読みいたします。そこには死んだら全てがおしまいじゃないよ、死の向こうにまだあるよ、続きが。そして死に打ち勝つ勝利、そして主の技にあって全てのお仕事には無駄がない。だからもうやめたということにならないようにということが語られていきます。50節、兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。今のこのそのままの肉体では天国には入れません。これはもう置いていくしかありません。期間限定の、期間限定で使い物になる体です。ところが朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなたに奥義をつけましょう。ミステリオン、聖書の語る奥義、福音の中の素晴らしいところ、私たちはみんな眠ることになるのではなく、永眠するのではなく変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられる。死者がよみがえる、朽ちないものに。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前の咎はどこにあるのか。死の咎は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を、死に対する死に打ち勝つ勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、そんなの意味ないよって言われても、そんな言葉に惑わされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではない、意味がある、永遠に残っていく、無駄ではないことを知っているのですから。それぞれの与えられている、お仕事に、それがどんなに小さなお仕事であっても、神様はちゃんと無駄ではないそのような報いを備えてくださっているものと、信じます。それぞれご自分の言葉で1分ほど時間を取りますが、お祈りの時を持っていただけたらと思います。主イエスキリストの父なる神様、天のお父様、どうか神によって主にあってそれぞれの与えられている仕事の意味を見出せますように。意味を見出せないとやり続けることができません。やってられない、今日このままということになってしまいます。そして速やかに閉塞感にとらわれて静かな絶望の中に沈んでいくしかありません。主をどうか助けてくださり、私たちが絶望のどん底に沈み込むとき、本当に鬱的な状況に陥ってしまうとき、主がどうか上からの、天からの希望の光を注いでくださいまして、そして私たちに望みなき時にこそ望みがある、夕暮れ時に光がある、そのようなことを実際に体験してあなたに会って喜び楽しむ人生を続けていくことができますように。主を楽しみを与えてくださる神を、ますます踊り上がりたくなるような、賛美せずに折れないような、その喜びの知らせを聞かせてくださいますように心から願います。御心にかなわない罪人にさえ良いものを与えてくださる主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。